仲間の人に頼まれましてね。で、まあ、ありがとう村では、ありがとうございますということで、まあ、会社1年ですと。で、まあ、ご相談とか、ご役とかね。まあ、そういうことは、できるだけ取り去ってと。で、そう受けたんですけど、生命エネルギーとかエネルギーをね、まあ、神という、どの程度の神かは知りませんけど、エネルギーをくださいと。約束でお願いすると。そうすると、入ってくる時があると。で、そのエネルギーっていうのは、自分の思いでお願いしますと。求めるから、ありがとうございますってのはもう感謝。ご想念を捨てて、ご欲を捨てて、ひたすらやってると、素晴らしいエネルギーが、というか、光が見えるとか。だかその思いは良くないのかなっていう質問なんですよ。思いによってエネルギーをなんかいただいてると。なんか分かりにくい
質問。いい、それもいいんですよ。ね。段階があるんですよね、みんなね。思いをね、常に出してる人でもね。その人を守ってるね、守護霊さん、守護神さんね。大勢の神がいらっしゃるわね。で、少しでもね、プラスへ向いてるときはそのね、どんな願いでも叶えてあげたいっていうふうにね、働くのよね。だから願いを出しても、それに応えて与えてくれるっていうね。ただ、そればっかしだと、ね、いつも求めっぱなしでしょ。ね、忙しいや。何か相手になったら求めないとってなるでしょ。ね。だからだんだんとね、そういうの省略し始めるんだよね。ね。で、ありがとうございますさえ言ってればね、必要な時にね、必要なものが的確に与えてもらえるっていうふうになってくると、もうあと何も願わなくても死ぬようになるでしょ。ね、その助けはね、本源の神様からの本当の助けっていう意味じゃなしにね、本源の神様のね、使いとしてね、みんなを助けようというふうにね、働いてる商人さんとか商人さんとかね、そういう救済の神様の、ね、助けですね、それはね。それもいいことなんですね。
だんだんだんだん、取れてきて、段階がだんだん上がって、ありがとう、ありがとうございますって言うと、だんだんだんだん上がっていく、段階が見えになるということですね。
そう、だんだん楽になってくるね。うん、楽なありがとうございますに変化するのよね。
で、無限の無限の極地まで行くには、私たちはまだ低い段階ですけど、これから、お祈りしてれば、だんだんだんだん少しずつ上がっていくということですね。
うん、ね、低いっていうよりね、しんどいことしてる。
はい、ありがとうございます。
あ、うん、はい、いいですか。はい、おじさんの方読ませていただいて、若い頃いろいろ平和運動なんかやられた時期があったって書かれてたんですけど、おじさんのおっしゃる平和運動っていうのはやっぱりありがとうを備えることがあったんですけど、そのどんな平和運動をやられたのか伺いた
い。まあね、もういろいろよね、
いろんな普通の団体に入って、その何かその何でしょう、署名集めたりとか、そんなようなことなんですか。どんなこと、
そういうのもしてるね。
あ、そう、
弱いになることが何でもいいのね、誰がしててもいいのね、全部協力してするの。私は何でも来いな。ただ自分は出してもないからね。
あ、
小さい時からそうだったけど、自分はもう陰で陰でね、みんなのためにね、お役に立てたらという気持ちでずっとさせてもらったから、いいと思うのは何でも協力したの。
でも今最強の平和運動っていうのはやはりありがとうを唱えることなんだなっていうふうになったっていうことですよね。その、
ね、時期がいたんでしょうね。
ね、まあその関係に対して何かしたっていう時でもやはり同じなんですね。今一番、近道というか最高の、環境を良くする道はありがとうを唱えることなんだというふうに覚悟を決めるべき時なんです。
ね、でも私はもうね、二十歳の時からずっとありがとうございますを伝えたかったよ、ずっとね、本当のありがとうございますをね、でも聞いてくれない、誰もね、気づかないよね。
山岸さんにお会いになるまでの、2000年の1月23日の話を今日も伺ったんですが、それ以前のおじさんっていうのは、その 自分から外にこう広めようとは特にされてないで、その自分のお祈りに集中されてた。そうですか。
ね、質問された答えるけど質問してくれない聞いてくれないよね。うん、だから自分の方から押し付けてね、宣伝することは大嫌いだから、うん、やっと聞いてくれる人が出てきたんだ。だから時期が来たっていう感じなんですよね。
あの今1時間あの瞑想ですからご一緒させていただいて、まあ、なんかすごいなんか体ポカポカする感じもあって非常に気持ちよかったんですけどね。その時はおじさんはその心の中でありがとうを備えられてるわけですが、それとも何か言葉なんかも何もない、その何かどあのこう手を組んでねこうやってされてたんですけど一体どういうことだったのかなと思ってちょっと分かんなかったというか、
みなたぼっこ
それで後ろに流れてる音についてもちょっと説明してもらいたいなと思ったんですが、あれはどういうものだったんですか。口笛のようなものとか、
口笛とかしわですね、うん、まあ、神様の光が自然に出てきてるっていうね、まあ、バックミュージックにしていいかなっていう感じですね。うん、私の祈りはもう、ね、いつも神様をしっかり実感するようなね祈り方をしようとしてね、一生懸命感じ取ろうとしてるのね。うん、なんか無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいという感じでね、うーん、無限の無限の輝きっていうのが本当のアマテラスの神様の姿ね、神様の姿ね、一人一人の本当の姿なのね、それを無限に感じようとね、うーん、でその奥に所天地無限に連なってるというふうに感じようとするのね、うん、だから無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいというのね、感じ方をね、目指してありがとうございますと受けてるね。
あの柏でやその口笛というのはその自分が感じている何か神様のことをこう表現しようとしていないと自然に出てくるというのはそういうものなんですか。
そうね、だからそういうのはもう表面の枝葉の問題でね、あ、本当のお祈りは、ね、もっと奥に入らないといけないじゃん、ね、神様へ心を向けるという意味でね、だから無限の無限のというのは、ね、言葉を使う方が、うん、光源へ心を向くのよね、神様へ向くのね。ただその光源が一方向じゃないのね、全方向ね、全方向から無限の無限の輝きが飛び込んでくるっていうね、それが外からも中からもっていうね、そういう感じ方がいいよね。だから神様だけっていう感じでね、一瞬一瞬ねありがとうございますって受けるのがね、無限に明るくなるでしょ。ね、だからひなたぼっこって
言わなくてもいいな、たぼっこ。あの、ものすごい腹立った時とかね、もうこんなやろうと思っても、まあ、あの、ありがとうが大切だって、一応口ではありがとう言いながらね、もう心の中ではもう、ムカムカしてて、もう完全に口と心がバラバラの状態っていう時間もあるんだけども、でも、口だけで言ってるこのありがとうにも、ちゃんと、それなりの働きしてもらってるっていうか、その、いいんですかね、心伴わない。ありがとうでも言わないよりはマシっていうことでいいんですかね。
いや、言わないよりマシよりね、ありがとうございますを加えることによってね、うん、大きいマイナスを軽く小さく済ましてもらってるよね。うん、それでいずれそういうねマイナスで向けてもらうでしょ。うん、大きい助けを受けてるのよ。うん、ね、ありがとうござい
ます。あの、先ほどの山口さんもおっしゃったんですけども、まあ、人間生まれてきたら、まあ、自分の天命をまあ、人生であればありがとうございます、そんな感じでしょうね。まあ、あの、ヨミさんの予選のお話をして、私としてはそういうのまだつかめないんですけども、まあ、一人で静かに、例えばありがとうございますと、集まるときの自分の天命というふうに考えてもよろしいですか。
ね、本当はもう天命というのは、本当はそこに存在することが大きい天命よね。ああ、うん、神様に存在させていただいているということがね、大きい働きをね、させていただいているよね。一瞬一瞬ね、ここに存在するということが大事よね。それが大きい天命を果たしてる姿だよね。あと何かさせてもらうのは枝葉の問題だ。
あの、反託しかできないものにとって、こう自分が何かやりたいと思っている、それが自分のこだわりでない、こだわりではないかということを見分けること、どのようにしたらいいでしょうか。
反託でも言えねえじゃん。反
託でもいい。
全 全卓といってもね、全卓も瓶から切るまであるんですよ ね, ね、うん、小さい意味の全卓だったらね、大きい、ね、全卓から見るとまだ 1% も満ちてないよ、ね、半卓といってもね、大きい半卓だったら小さい全卓よりはるかに上だよ ね, ね、だから今の自分にとって必要な、ね、これ全卓だって読めばいいですね、ね、手を置いてね、その選択度を大きくね、深くっていうふうにね、どんどんね、食べたものは変えてきてくれてるっていうふうにね、だとね、選択っていうのがいいですよ。
よろしいですか、その選択の基準としまして、例えば5人いまして、私は中華料理、私はイタリア料理、私は日本料理って、私はどっちでもいいっていうのが選択でしょうか。何でもいいって、そしたら主体性がないってこの前言われましてね、もう僕は何でもよろしいですって言ったんですけど、4人とも主張するんです。中華料理、台湾料理、イタリア料理、西洋料理、日本料理、それあなたは私は何でもいいですって言ったんですけど。
低い全卓ですね。
高い全卓はその場合は何て答えたらいいんです
か。ありがとうございます、全部食べるね。
ありがとうございます。ありがとうございます、全部食べる。
ねえ、映像だけだったらもったいないね。
安心しました。
っていうのだけをね、いただいたらいいんですけどね、うん、
まあ、自然に欲しくなったものをいただいてしまって特に問題ない、ね、結局食べたいものまで食べる必要は特にないわけですよね。だから、ね、いや、まあ、どういう皆さんの中でいても自然に欲しいもの、あの感謝でいただくだけで、あの何も考える、あれこれ考えなくてもよろしいわけです
ね。そうですね、もう感謝してね、自然に食べるのがいいんですよ ね, ね、これあの美味しいからとかね、欲しいからとかそんなの関係ないよね。自然に感謝していただくのがね、必要なんですよ ね, ね、それで十分ね。結果オーライでいい。考えすぎますよね。考えるより感謝の方がいいです。考える暇がないのがいいですね。
はい、うん、
勇気とか勇気を振るって何かをやる、
これやっぱりありがとうございますと、また違うエネルギーになりますね。選択、勇気を持って選択するということもあり、うん、
そうね、勇気の段階がありますよね、うん、で本当に勇気はもうね、神様の喜び勇む心ですもんね、うん、もう勝手に分け上がるようなね、喜びの、ね、力なんでしょうね。それをわざわざ振り絞るためにね、勇気を持ってって言うんですけど、まあ言葉を使っていろんな方法を使ってね、気分いっぱい出せないですよね。あとはもう任せになってくるしね、勇気もね、自然に引きなった時湧き出る勇気っていうのは本当でしょうね。ね、一番楽な方がいいですよ。
勇気を振るっていうことではなしに、うん、自然に出てくる
ね、そんな時に自然にね、湧き上がってね、出てるっていうのがいいですよね。
で、うん、これだね、ああ今日もついてるありがとうっていうことを言うてる人見たけど、ついてるありがとうっていうこの考え方、あとやっぱり感謝なんですかね。
まあ、そう、いいですよ、それもね、小さいかもしれないですけど。ね、この的にいいことが生活に起こるというね、まあ、ついてるって言いますよね、うん、でもこの的な、ね、浅い小さい意味だったらね、うん、神様の与えてくる無限の無限のね、大きい幸せっていうのから見るとね、周りも小さいけどね、うん、だからいつも神様に疲れてる方がいいんでしょ。
そうですね、うん、去年10月ね、会社破産してから、勤務先破産してから、あれ10月に泣いたんですかね。
そうですね、30分ほどね。 男泣きに理由もなくね、涙流しっぱなしでしたね。
涙もないよ。
よくないけど、
なんかあれからすっと心が軽くなってた、ね。うん、さっき山口さんの話聞いて、あれも、あ、俺もそんな感じだなと思って、うん、今日は山口さんに会わなきゃってなんか思い出してる、うん、だからなんかやっぱりそういう回答ともらった感じだ、うんうん、今日もね、ピースの車の言うたんだけど、おじさんに出会えたことがやっぱり一つの神流れ何って言って来る前なんでね、うん、俺に弟子ついてるようなって言われた、あっかもしんな。なんか最近そう思い出しましたね、泣くことが多いです、感謝ね、
ねえ、まだまだまだまだすごいすごい光をね、受けっぱなしなのね。
うちの銀行女言われたら、総裁言われて、あれ、一緒に、ありがとう言ってますけど、
ね、涙流れることはいいことですよね、神さんの大きい怒りを受けてね、マイナスを消してもらってね、その喜びに変化したときにね、涙が湧き出るのね、うん、悲しいから泣くじゃないですよね、逆なのね、悲しみを消してもらって、喜びに変化したときに涙がずっと出るのね、清めの働きを受けた結果が出てくるね。だから涙は輝いてるでしょ。
どうでし
ょう。どうもタイミングよくも体がこういうふうにもうセンサーになってしまう。
本当ね。
じゃもう家族の前でも涙流しますね。最近もう平気で。また泣いてるうちの親父に聞いてる。泣いたけど
泣くな。酒飲んで泣いたからね。
いや、たまにはそれもありますけど。
ありがとうございます。
はい、あの、座禅でこの座ったら仏だとかいうこと聞きますけども、あの、日本に腰と腹の文化とか言いますけど、この体である状態をこう作ったら、体でお祈りしてっていうことも成り立つんでしょうか。
うん、ねえ、まあでも悟りとかね、はい、それから一体感を実感するとかいうのはね、肉体感覚を離れた方がいいんですよね。うん、でそのね、腰と腹を据えるっていうのはね、はい、自然体に戻った時に肉体感覚が消えるんですよ、一番ね。どっかに偏りがあると肉体の意識が強いんです。ね、ね、呼吸でも通るよ。ね、自然な呼吸は呼吸忘れますよね。ね、ね、姿勢でも一番ね、自然な、ね、姿勢になると感覚が消えるんでね、肉体っていう感覚が消えて、はい、そこに神様がね、働いてるっていう感覚にすぐ戻ってくるんだよね。それが神様と一体感の悟りへの道なんだよね。
あのちょうど去年の今頃ね、あの3泊4日の研修会行かせてもらって、あのその時はすごい感激したんですね。そこではその価値観研修って言って、こうやって大勢で何か決める時でもね、人任せにして傍観者になってて、あのやっぱりこういう大勢いても自分なりの役割があるしね、で大勢の中でそのリーダーになるやついないかって言われた時にね、誰かやるだろうと思って行かないっていうのは間違ってるって、もう自分がそこでみんなの役に立ちたかったら、俺がリーダーやりまして、100人の前でも200人の前でも言えなきゃのことじゃないんだっていうことを、その4日間の研修で、その時学んでね、あのそういう勉強だったと思ってたんですけども、あのおじさんの方読ませてもらってね、俺がやりたいとかっていうのは、その本当に神様の働きしようという人は自分からやりたいなんて言わねえんだっていうふうに書いてあったんですね。そのあるグループの中でね、僕が役に立ちたい、このグループを良くしたいと思った時にね、僕がリーダーやりますとかっていうのは、やはりその思いのとらわれの結果で、神様に任せてるとはまた別で良くないことなんでしょうか。
いや、それもいい時はいいんです。プラスの時があるんですね、マイナスの時もありますよね。
あ、そうですか
ね、だから神様からね、自然に必要だからって言わせていただく時はね、全部プラスですよね。 でも必要ないのに出しゃばってね、ガーだけするのはマイナスになりますよね。だからその表面的な形やなしに、ね、その時その時ね、自由自在に、ね、神様の働きをずっと、ね、感謝で受けた時が一番、ね、必要になってますよね。
はい。たびたびすみません。あの、今、中国から入ってきた、あの、木とかいうのは流行ってますけど、それと日本で、あの、多く使われてる、さっきも出ました、有機とか、あるいは電気とか。そういった、日本の木というのと、中国から入ってきてる木というのとは、あの、なんか違いがありますか？
違う違うとき違いがでも、あの、本当は神様をね、神様の働きを木っていう、ね、呼んでるんですよね。本当はね。ただ神様って言うと、みんなにね、ちょっと受け入れてもらえないからね、何か別な言葉をって探してるんでしょうね、木っていうふうな感じでね。だから木っていうんでも、ね、昔の時代の、ね、中が米っていうか、ね、中心があってね、うん、その放射されてるという感じのね、意味の強い木がいるらしいよね。ね、無限の無限の輝きがいっぱいというのはね、これはね、言い換えたら神様だよ。ね、神様の命をいただいてるというのが、本当は木を受けてるという状態なんですよね。なんか一番自然な状態でね、感謝してると、ね、木はどこからでも全方向から入ってくるし、中から湧き上がるしというのは本当なんだよね。ね、だから一方向からどこから行くんじゃないよね。全方向から飛び込んでくる、ね、本当の神様を聞いていくね、命っていうのがね、はい。
そこまと、それからあのよくあのあのサイバーさんなんかやってる物質化とかあれなんですか、ああいうのってのはどのようにお考えになってますか。
そうね、でもね、必要に応じてね、必要な、ね、まあ、それも小さい働きですけど、ね、自然にずっと出てくる姿なんですよね。だからその本当の気をね、人に与えるんでもね、別に形はないですよね。全身の細胞を全部無限に無限に抱えたらね、存在するだけで全方向に光が放射されるんだよ。ね。で、その物質が現象って言うんでも本当はね、全部物質が現象でね、宇宙の全てがね、ね、一瞬一瞬ね、うん、神様の世界からね、物質化して現れて、いろんな姿をね、取り続けてるんだよ。それがちょっと表面的と否的に、ね、出てきたから、それだけが物質化現象っていうんじゃないのね。宇宙は全部物質化現象で出てくるんだよ。ね、うん、か大きい奇跡をね、あの辺りにして感動するからいいんですよ。ね、だからそれに気づかない場合にね、ちょっと、ね、小さくていいなを出てくる
、ね、そうしますと自分でこう感触的に木とかいうものじゃなくて、本当に自分が無になった時に同じから
発
せられてるもの。
そうですね。はい。だから神様を感じ取るのが一番いいんですよね。ね。
はい。例えば人間関係がまあ含まれますね。まあ自分がした人が失敗したとかいう場合に、まあ人間ですと反省しますけれども、やっぱり反省は大事なんですよ、ね。まあ次回ね、失敗しないようにということでの反省ってこと
ですね。それもね、あの、まあ反省もピンから切るまでですよね。はい、ね、失敗してね、それをね、うん、もう一回安定して失敗しないようにっていうのもいいんですけど、ね、それよりも、ね、もっとね、失敗してない自分を受け入れてね、過去を話すっていう方がもっと大きい反省になりますよね。だから過去をつかまない方が本当の反省なんですね。ね、プラスを受け損なったという方がね。
うん、今あの日本のこの場でですね、やっぱり神様を感じよう、人間がちょっと変わっていこうというエネルギーがだんだん出てきたと、
ね、
いうふうにまあ認識されてますね。うん、ね、こう全宇宙的に見るとこういうエネルギーが他の星でもやっぱりあるんでし
ょう。そうです、もうね、いつもね、打ち渡ってるんですけどね、うん、ただ受け損なった番組があるんですね。ね、
でこれよりも進歩してる
うちも
あるんですね。
はい、やっぱ同じレベルの星もやっぱりある。
あるんですね。はい、
で進歩してる星や同じレベルの星からのこう更新っていうか、いうメッセージもかなり
あるんですね。はい、だから五感六感はね、やっぱり部分的にとらわれますよね。ね、五感六感を超えてもっと大きくね、全部をいつでも受けられるって気持ちで、ね、五感六感使った方がいいんですよね。そういうと縛られないんですね。五感六感ね、普通五感だけに頼る人多いですけどね、六感に頼ってもね、とらわれるんですよ。ね、うん、その人のね、波長に合ったものしか感じてないよ。ね、そうするとそれが頭を正しいように思い込むと、まあそれがより現実化してね、はっきり出てくるでしょ。また信じ込むでしょ。またそれを言葉を断定で使うからね、またその中にはまり込むけどね、いいんだったらいいんですけどね、うん、マイナスがあるとそこにはまり込んだら大変ですもんね。だから心をもっと自由にしといてね、それでそれを使えばいいんですよね。
五感六感も超えるような意識です。
そうです、患者は五感六感超えた意識ね、直感で全部受ける意識なんですよね。だから無限のチャンネルあったら無限のチャンネル同時に受けてもいいっていうぐらいの感覚でね、あまりも多すぎるんで、一つね、拡大してみようかっていうのが六感か五感ですね。でそのぐらいの感覚がいるんですよね。うん、
そうすると、まあ、直感で常にものを見ていくっていう。
そうです、はい、直感でね、受けるっていうね、直接神様を感じ取って受けるっていうのがいいですね。うんうん、
2つあるんですけど、今のお話の続きなんですが、第六感と直感というのは違うものなんですか？
違うね。第六感の方は、ね、感覚的な感じだよね。
うん、その違いというのはどうやって言うんだろう。自分今まで結構同じものとしてちょっと考えてたのあれと思って今、疑問に思ったので質問させていただいたんですが、見分ける方法みたいな
のは、ね、感覚というのは波のあったものしか感じてないよね。うん、
なんか刺激を受けてそれに対する反応みたいな。
そうです、波長があってね、受ける部分ですよね。五感も六感もね、六感は幅があるんですよね。低い心境だ、低い世界を六感で感じるね。心境高まった高い世界を六感で感じるね。感じ方がもうね、いろいろになるでしょ、ね、でも直感の方はね、全部同時に受けるんです。
直感にも幅があるんですか？
直感は全体を受け取るんです。全体を神様を、ね、直接受けるっていう感じでね、神様が全体なんで、必要だったら全部わかるっていう感じでね、受けるのがいいのね。
そういう状態のね、私たちの自信機側がどういう心がけをしたらいいのか、やっぱり五想念と五欲を捨てないといけないってこと。
いいね、それはあってもいいんです。あったままね、感謝するとね、必要だったら消してくれるね、必要だったら残しておいてくれるね。うん、自由自在にね、道具として使えばいいでしょ。五欲も五想でもね、あとは感謝で、ね、神様の心がずっと入ってきてくれるほどいいんですね。あまり難しく考えないからいいね。難しく考えないと思いの方にはまり込むんでね。
五感ってのはどういうの、五感って一つは誰、どれが五感ですか？
向こう目で見てるよ。
目
から耳で聞いてるでしょ、
はい、
鼻で耳に書いてるでしょ、舌で味わってるの、
舌、
はい、うん、で体でなんか触れて感じるの、はい、動かんですね。
口だからどうやってするのかな。で、六感は六つ目は感感じ、
そうね、だからあの世の感覚ですよね。
あの世の感覚、
ね、あの世の感覚で全部見えたり聞こえたりするでしょ、感じたりね。
お感がしたら
風寒いですか。いや、飲む方でしょ、飲む方でしょ。
それは
扱うんです
よ。それは扱うんです
。拒食症とか、過食症とかありますけども、こだわりの一つの表れのような気がしますが、それを治すっていうのか、元に戻す、正常な状態に戻すためには、やっぱりありがとうをこう言い続けることによって消されていくもんなんでしょう。
本当はそうなんですね。うん、みんな原因があるんですね。 過去にね、それで気丈不調になったりね、うん、食べ過ぎたりするんですけどね、過去を話せたら、ね、いつがかずっとすぐに受けるんでね、それで感謝を先にすると過去を消してもらって、過去を話せていいものをすぐにずっと受けないでしょ、解決早いんですけどね、うん、ただそれね、あまりにも早く解決するとね、面白くないで言わよ、ね、ちょっとね、過去と取り組んでね、問題を解決してみようかっていうのもいいんですよね、うん、だから拒食症でもね、やっぱり物に対してね、感謝がなかったり、ね、その分大きく奪い取ったり、いろんな原因たくさんあってね、でその罪滅ぼしとかね、借金返しとか、いろんな意味合いで拒食症という姿で、ね、のマイナスを消すんですね、うん、それが本人だけのもあるし、演者の分も身代わりに受けたりもしますので ね、うん、ね、ある意味だったらその お清めなんです、うん、ね、断食の行なんかもそうかもしれないね、だからそれマイナスじゃないよね、うん、拒食症ってね、なんかね、病気なり死にそうに思うかもしれない、断食してると思ったら素晴らしいですよね、ちょっと食べてるよまだね、だからプラスに見てね、うん、それで いいことだなと思えばいいですよ ね、大きい働きをしてるんだっていうふうにね、うん、そしてまた感謝を加えたらもっとね、うん、プラスにプラスに早く変化しますもんね、はい、
病の本人の人はやっぱりプラスには見えないですよね、感謝もできないし、
そうね、そういうマイナスの決断会でね、身に受けてるときはね、なかなかね、そっちの方へ心をね向いてますんでね、だからそれをある一定期間受けるとね、ちょっと消してもらった段階で心は踏み切ってきますよね、感謝しやすく変えてもらうんで、ね、だから重荷を背負うっていうのも大事なんだよね、ね、役柄としてね背負って、ね、その仕事をすることによって自分を進歩させるっていうのはね、
そうすると前の人は本人が気づくのを待って、で周りはありがとうございますと、その苦しみに対してありがとうございます
よね、うん、送るというそうですね、だから重荷を背負って修行をしてるっていう ね、うん、ね、素晴らしい修行を今しつつあるっていうふうに、うん、ね、みんな周りとはね、急ぐんですかね、あの、うん、で おせっかいでもせっかちなんですよね、1ヶ月もね、もう食べなかったらかわいそうって思ってしまうのね、10年ぐらいにね大丈夫っていうね、長い目で見てたらね、それいい結果に結びついてるのはよく分かるんですけどね、もっと頑張ってもっと頑張ってってけちかけたり
そしたら基本的にはほっといて、もしあのずっと拒食症ついてたら、あなたは奪ったものの償いだからもっともっと拒否しなさいって言ったらいいんですよね
いや、だから奪ったものをっていう、それも一つの原因なんですよね、うん、あなたの奪ったも私が身代わりって言うから
身代わり
だからありがとうございますって言ってあげるだけでいいです
いけないこと言われてる
ほんとにただあの見つめててそっとしといてあげる
ね、うん、
さすがこちらは感謝して
る、そうですね、感謝してるとプラスにプラスに見えてきますからね、気づきが増えてみんなプラスに感じますよね、そしたらそのままでいいんだよね、本当はね、必要だったら瞬間に変わりますし、形がね、
あ
ね、
あとは自分でその意識して状況を外の人から変えようとしてコントロールするよりもありがとうございますと、もうできる限り備えてる方が
状況
が
いいですね、うん、はい、今与えられたものは今必要なんだよ ね、
うん、
ね、必要な姿を与えてもらってね、そこにね、価値を見出して感謝するのが大事ですよね、で次にまた瞬間変化するのね、また姿形に、ね、変わるんでしょうね、大きく変わると小さく変わる時あるんですよね、だから必要に応じて変えてくださるんでね、それを感謝で受けていけるとね、どんどんプラスに形も変化するでしょうね、それが一番早いですよね、はい、うん、
今の話で病気はあのマイナスを軽くしてくれるためにあるということですけど、植物人間になってしまった人はどうなんでしょうか。
それも同じなんです。
同じなんですか。あのもう全然意識がないんですけど、
まあ、死んでなかった魂がね、やっぱり肉体にね、霊性につながってますから、 うん、それも大きい働きになってるんですね。まあ、もし魂が抜けてもね、うん、肉体が生きてる限りはね、あの世の霊魂がそれはね、ちょっと使ってるかもしれないよね。ね、それも役に立ってますよね。
そのまま気がつけばいいんですけど、気がつかないって亡くなる人もいますけど、うん、
ね、いいんです、無念無想の修行かもしれないです。みんなプラスになるんですね。
堀さん、先生ですね、1週間前に帰国で、心臓が3回目止まって、もうお医者さんがもう終わりだって言った方がですね、おじさんの写真を送って持って帰ったんですね。そしたら生き返っちゃって、ね、それでもう新聞も読めるようになって、病院が大騒動騒ぎになりました。ありがとうございます。
ねえ、神様はそんな何でもないですよね。
ね、植物人間の話聞きましても、うん、素晴らしいことなさるんです
ね、神様はね。何でも来いですね。ね、必要なことをちゃんと与えてくださるのね。
はい、座禅の修行で、まあ、初心のうちは集中力というのが要求されたんですけども、このありがとうございますという道では集中力というのは特に必要はないということ
ですか。ありがとうございますって言葉にね、はい、聞けるような感じでね、
聞けるような、
ね、うん、言葉に集中すればいいですね、はい、そうするとその言葉が無限に広がったりね、必要なものに、ね、心を向くようにしてくれるんで、自然に神様と一体感って生まれてきますよね。だからありがとうございますで、ね、確認するような感じがいいでしょうね。
この間ちょっと UFO が出て、それをこう写真に撮ったんですけど、ね、全然目で見える形ではない。
うん、ねえ、UFO に見えますか。
見た時には本当に星が、ひらひら回転して、まあ微妙な動きをして、まさしく UFO だなと思って、うん、写真に撮ったんですよね。
夜空です。
え、
夜空です。
夜空です。11時過ぎぐらいですね。で、子供をちょうど月めいて、昼間ずっと墓参りして、ありがとうございますの墓参りで、ずっとありがとうございますの墓参りで、でその夜なんですね。やっぱり何かのメッセージかなと思って写真撮ったんですけども、
ね、写真よりも感じる感覚の方が鋭いですよね。
でその中 その紅色のエネルギー体がやっぱり検索すると子供のエネルギーと一致するんですよね。やっぱ何かのメッセージが
UFO に乗ってるんですか。
いう感じですね。
精霊とかそういうのじゃなくて UFO なんですか。
うん、まさしく回転してますよね。まあ普通で言う UFO ですね。だからそれが写真には全くその形を組んないんですよ。どう、まあ、
目は回ってなかったですか。だけど目は
回って
なかった。
色が変わらなかったです
ね。写真でもね、ね、一通り見とるんじゃないんですよね。写真持ってる人の思いもね、いろんなその、ね、他からの思いエネルギーもね、みんな複雑に絡んで映りますからね、同じもの撮ってもいろんな映り方するんですよね。
何もそうですね、映ってないのもあるし、同時にシャッターをしても
そうですよね、
もういっぱい
こう、あーそうですね、感動だね、
ね、UFO ですこれ。いい時に寝るんですよ、本当にこれ UFO。
ああ、全然見た。
その無限の無限の輝きってやっぱり人によって全部感覚違うっていう
感覚が違うよね。ね、無限の人がいててね、同じ感じ感じからするんだ言わないでどうでいいね。ね、無限の人が全部違う感じ方をしないとそうですもんね。だからみんな違うって思った方がいいですね。UFO 見たって言うんでもね、みんなね感じ方で違っていいですよね。ただ必要な姿で感じさせてもらってね、そこに価値を見られたらいいんですもんね。だから UFO がいつも守ってくれてるとかね、そういう感じで受けたらね、深い大きい光感じますもんね。
ありがとうございます。と何万回唱えていくと、その感じ方の光も全然変わってくるって
ことですね。そうです、感覚はどんどんね、変化しますよね。いいようにようになってきますもんね。
斜めです。
はい。
まあ、先ほどのしんどいということと、今質問の自分でもよくわからない質問なので、すみませんけど、しんどいということと、スムーズに物事を動くということ、ね、それと、今言葉がポンポン出てるんですけど、感謝と思いとかですね、まあ、2つに分けますと、まあ、人生うまくいく場合は、スムーズにして、スピードが増して、どんどん、まあ、右肩上がりという状況と、それから、後ろの方に引きずられている状況、人生いろんなことがあって、前に進まないという、それを、まあ、例えば、その、マイナスの点方からプラスの方に移る、タイトに人間の欲望というか、そうなると思うんですが、そういう時にやっぱり、まあ、ありがとうございますを捉えるということで、その数が少なすぎるのか、今私はちょっと反省はしてるんですけど、この辺でそのちょっと今なんとなくギャップっていうんですか、現実とのちょっとギャップを感じてまして、この辺をどういうふうに乗り越えるかなっていう気持ちもいるんですけども、多分頭でっかちになってると思うんですけど、
ね、幸せの感じ方ってね、もう自由自在に変化した方がいいんですね。ごちそう食べるのもそうでしょ、ね、毎日ね変化に富んだ違うごちそうを食べ続けるにしてもね、満腹状態でいただくより ね、 ね、時々お腹が空いて空いてね、もう倒れそうな時もいいんですよ。ね、変化に富んでる方がね、働いてもらうごちそうが美味しいもんだろうね。プラスを大きく感じますよね。だから時々そういうふうにね、しんどくなったりギャップ感じたりってね、それ必要になるのね。それがあるからまたね、プラスのものを大きく価値あるものとして取れるっていうね。それも必要なだけなんですけどね、ね、必要なだけを与えてくださるね。特にマイナスの方はそうですよね。だからそれもよかったなっていうふうに受けていけたらね、それはもう大丈夫ですよね。
まあ、今年はなんか随分暖かくて、まあ、天気予報なんか聞いてますと、観測始まって以来の暖冬だとか言ってますけども、ある人が言ってたことなんですけど、その原因っていうのは今科学的にある程度 NASA あたりが掴んでますと。地軸が極端にしちゃってないですけど、従来よりもかなり変異してるの、言ったようなことを話してる人がいたんですけど、実際問題どうなのかなとちょっと思うんですが、いかがですか。
ね、もう全て必要なだけがね、変化して出てくるんですよね。無限の無限のチャンネルからどれをいっぱい出すかにしてもね、どういう移り変わりを体験するかもね、全部必要なだけを与えてもらってるんですよね。その原因をね、表面から探ったってね、まあ、分からないよね。ね、奥から変化してくるんでね、結果だけを見てもね、それで推測してね、理由付けしてもね、体力ないですよね。また温暖化でね、暖かくなったらダメかってそうでもないですよね。ちょっと気温が上がって良くなるかもしれないしね、ね、寒くなって良くなるかもしれないし ね、 ね、必要に応じて変化するんですね。ね、昔もっと気温の高かった時もあったんで、いっぱい。ね、 ね、木がもうね、繁茂してね、 何百年経ってお聞きになった時なんてね、温度は高かったですね。だから今の時代に、ね、合わせて必要なものを与え続けてね、どんどん変化させてくださるね、うん、それをね、あの過去をつかむと比較してはね、マイナスに見たりいろいろするんでね、うん、常に今必要なものを与えていただいてって感謝してたらね、必ずプラスにプラスに変わるはずなんですよね。だからマイナス見てあまり心配しない方がいいですよ ね、 ね、マイナスにつかむこと自体ね、低い番組や鉢を合わすんでしょ、ね、マイナスの運命に変えますもんね。そんな感じが来たら必ずプラスになりますよね。ね。だからマイナスじゃなしにプラスにプラスに変化してるっていうふうにね、作っていく方がいいですよね。ねえ、今度は氷が全部溶けてね、また働き、ねね、大陸が出てくるわけじゃないですか。ただね、これが自分の国って領土っていうふうに感じるとね、そこが消えてしまうと困りますよね。でもみんなのもんってね、共有財産っていうふうに見てたらね、必要な時にとって劣ればいいんですもん ね、 ね、そしたら変化を喜んで楽しんでいけたらいいですよね。はい。
あの番組があればそれを必ず見てる人もいるんですが、そのみんながいい番組を見てね、悪い番組に誰も残んなくなるとか、そんな世界もそんなこともあるんですか。
ね、みんな違う番組見てるんですね、本当はね。ね、全く同じ番組見てないですね。みんな違う番組がね。ただ似通った番組が、ね、あるんでね、そういう人が集まるんですね。うん、近い番組の人が集まってる感じですね。うん、それないとね、神さんね、無限の無限チャンネル作ってね、無限の人を見たりしてしないよね。ね、みんな違うね。番組の選び方をして違う見方をしてくれるから、ね、神様だったらそれが必要なのね、
うん、かつて2000年問題を僕は本気で心配してね、その大晦日に水汲んだり石油買ったりしたんだけど、やっぱりあれは本当に起きるかもしれなかったけど、みんなの意識がまあかろうじて変化が間に合ってね、その危機を回避したのかなとも感じたんですけども、あれは2000年問題起きて困ってる番組もあるんですか、そのあれは。
あるんですよ、うん、もっと困った番組もいくらもあるんですけどね、うん、それは現実化しなかっただけね、うん、心配しすぎたらなるんですよ。ね、うん、だからいろいろ準備してね、大丈夫っていうね、プラスの信念が強かったんだけどね、うん、でも何もしなかったら大丈夫っていう方が楽ですよ。はい、うん、
健康の面で、健康、それをすることによって健康に悪いと言われているようなことありますよね。タバコを吸うとかお酒を飲むとか、それで、お酒を飲みすぎるとかしてしまって、で、いつも、しんどいとか疲れたとかって言われる方がいらっしゃるんですけれども、そういうその方はやっぱりそれが必要だからそういう状態になってしまうんでしょうか。で、私がその方にできることっていうのはないんです。うん、であやめてほしい、食べてやめてほしいとか、お酒を飲みすぎないでほしいとか思ってしまうんですけれども。うんうん、
ね、それも必要な姿をね、うん、与えてもらってね、うん、移り変わってるんですよね。プラスに見てね、感謝すれば必ずプラスに、ね、なっていくんですね。お酒飲むんでもね、飲んで健康になる時もあるんですね。で、気持ちが軽くなってね、運命が良くなる時もあるんです ね、 ね、だからプラスに受けたらそうなるね。マイナスに受けて心配するとね、それをね、マイナスにねまた向けてしまう可能性もあるんですね。そうですね。ね、そしたらそのうちに飲まなくなるかもしれないけど。それも自由な変化なんで ね、 ね、うん、だからプラスにプラスに見てね、患者を深めていけばね、はい、全部プラスになってく
る。ありがとうございます。、うん、はい、今非常になんか忘れてた質問だったんですが、今ひろみさんが質問されたある、やっぱり私たちの治療仲間の方が相談を受けて、出家したいという男のグループが2、3人おりまして、ところがその2、3人は
創薬がマリファナをやめられない、まあ、マリファナ言い悪い好き嫌いは別として日本では法律に引っかかります。ところがあるお寺の坊さんがそれを知った上で引き取るって言ってこられたんだけど、その方はちょっと心配しすぎて、もし、そのいいって言われても一応日本の法律には違反してるわけだから問題になったらもうかわいそうだって必ず問題なんじゃないかっていう彼の気持ちが強いんですね。で本人3人にマリファナはもうやめるんだったらそこ紹介するって言うけど執着は取れない、だから出家したいんだって言って、もう非常に収集がつかなく自分でもわからないから先生に聞いてくれって言われたんですが、その治療家の立場としてはやっぱほっときゃいいんですかね。どうすればいいんですか
ね。出家したいって言ったら出家させてあげるのはいいんですけどね、はい、ただその本当の出家はね感謝して神様の世界に飛び込むことですね。ね、この世のね三階の家から抜け出ることですね。ね、うん、だからありがとうございますってどないやったら出家になるんだよ。ね、それからやまってしまわれたよね。一番楽な出家で言っといてください。
先ほどの方のように身内の方がやってて、まあ、悩まれて、あ、これ必要な姿が現れて変わってよくここに変わってるなって感謝してのと、こちらで来て方が書いたカウンセラーの方が書いたありがとうの願いからって、身内のそういう方だったらその方は思ってありがとうございますって言ってあげる。でこれについてはどのような、
うん、みんな方法はね、いくとおりもあっていいでしょ、はい、たくさんあってね、はい、全部プラスにかかればいいですね、
はい、今までだと自然に現れてくるものがその人と一番いい形であるということで、プラスに見て、で自らは本当に感謝の中でいる、自然にあるべきようになっているっていうのと、身内でお酒飲んでして、あ、今、これ、あ、感謝、ありがとうございます。そういう姿を表してて、ありがとうございます。その人の感謝できてもいい。この、いっぱい身内だとさ、そのように、先ほどのように方も、あ、この方は本当にいてくださってありがとうとか、ちょっと思うと思うんですね。その辺ぐらいなんでしょうか。
うん、そうね。だからもう、表面はね、はい、枝はもうどういうふうにね、転んでもいいんですよね。はい、あと、ありがとうございますがね、加わったら、神様の助けが。的確に行くんですよね。それ自由自在に神様が働くんで、ね、その解決方法もね、自由自在に無限に現れてくるんだ。
はい。あと質問一人もないと。じゃあもうお一人様。お前らが少ないようにと。明日はとても来るのに。あの朝はまだね、ゆっくりしてもらってるんですよ。で、うん、今日今来てくださる明日の朝来てくださる方はしっかりその時、はい、
先ほどの2つの中のもう一つの質問なんですが、おじいさんがおっしゃってるそのプラスというのは、いわゆる善悪二元論の中でのプラスマイナスのプラスなんですか、それともそのプラスマイナスを包括した上での全てが OK というか全てがグッドという意味でのそのプラスなんですか。 うまく説明できなくてすみません。
ね、神様がプラスなんだけど ね、それをね、プラスとマイナスに分けることも可能なのね。そうするとね、プラス一元の表現になるわけでしょ、ね、一番小さいプラスから一番大きいプラスまでって全部揃うんですよね。だからそれ全部総括してね、大きいプラスですよね。神様がプラスっていう方がいいですよね。ね、神様が全体ね、全てがプラスになるのね。ただそのプラスのね、大きさが全部段階によって違うんでね。大きい方から見ると小さいプラスはマイナスに見えたりするんですよね。立場によって見方が変わるのね。
ということは逆にマイナスに見えることもプラスだってこともある。
そうですね。だから一番下からね、見ると全部プラスに見えますよね。ね、その見方も自由自在に立場を変えてみるね。それも必要なのね。ね、いろんな楽しみ方ができるよね。全部ひっくるめてね、プラスでね。ね、
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。